先週は新学校日ということで、関信子長老にですね、新学校で学んでいる彼女にここで朝礼をしていただいてですね、今日からまたマタイ福音書に戻って御言葉に聞きたいと思うわけですけども、まあ今日の箇所はですね、説教台を決めるときから頭を悩まし、今に至るまで頭の中を悩ましている箇所であります。ある牧師はですね、マタイの福音書を私のようにこう連続公開説教していたときに、正直にある本の中で告白してるんですね。殺すなの戒めの次の週に、私は偽りを誓うなという箇所に飛んだんだと。つまり今日の箇所を黙って飛ばしたと。それは教会の中で女性たちが非常に、まあ多いということもあったし、なかなか語れないということで自分は飛ばしたと、そのことを正直に告白しておられる方、牧師がいました。で、回収もですね、あれ今日は本当はここなのに先生なんで飛ばしてるんだろうって心の中で思っていただろうけども、誰も先生なんで今日飛ばしたんですかって質問してくる人もいなかったって、何かこう暗黙のうちにやり過ごすことを許してくれたっていうことを書いてあって、まあ私もそうすればよかったかなって思わなくはないんですけども、ある人はですね、ある牧師は今日の箇所をですね、今日の箇所、前の箇所、後ろの箇所とワンセットにして、今日のところは触れないで語ってしまうという方法を取っている先生が非常に多いんですね。で、私も先週なり来週のとことを一セットにして、今日の箇所を選んどけばよかったななんて思いましたね。あなた方の聞いていると通り勘にするなと命じられていると。先週、先々週のこの腹を立てるなというところは、私この土曜日に実は妻にですね、腹を立ててしまったんです、そんなことありますよねって、少し話の種のようなネタのような導入で話しましたけども、いや実は私昨日人の妻をですね、なんてここで私が赤裸々に話し出したら、それこそ皆さんはここからお帰りになってしまうのか、私と目を合わせてもらえなくなるんじゃないか、そんなような危機が感じますけども、今日の箇所は本当になかなか語ることが難しいと思われる、特に男の私としてこの箇所は本当に語るのが難しいところだなというふうに思いました。しかし今日私たちに与えられた言葉として聞きたいと思います。あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく。ここでもイエス様強調して言うわけですね。この他ならぬこの私が言うと、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。29節以下非常にこう厳しい言葉が記されています。で、主イエスが問題にされたこの実会の第7回ですよね。勧誘してはならない。これはもう当時破れば律法の上では死刑に処せられるというような、非常に重たい殺すなっていう戒めと全く同じぐらいですね、その戒めは厳しいものでありました。で、しかしですね、この勧誘してはならないっていうこの掟は、どうも厳しいこの罰則があるにもかかわらず、死刑ということがあるにもかかわらず、イスラエルの共同体の中で守られ続けてきた戒めではどうもなかったというわけです。で、それこそですね、イスラエルの歴史というか、イスラエルの律法学者たちというのは男なわけですよね。女性はいないわけですよ。で、男性中心社会なんて極めて。そうすると、この律法をめぐる解釈というのはですね、非常に男に都合のいいような解釈が展開されてくるわけなんです。その勧誘してはならないというこの律法の解釈がですね、時には非常に著しくこうねじ曲げられるような、そんなことがあったそうであります。で、そもそもこの旧約聖書の中で勧誘をするなっていうのは、何かこの性的なことであったり、その人間に備えられている性っていうそのものを言ってるんではなくて、結婚関係に非常に関係してるわけですよね。結婚しているものがその配偶者以外のこの結婚している異性と関係を持つことを勧誘というふうにこう定義づけていたわけなんですね。で、それを破ると律法に、レビ記なんかに記されている通りに男女とも死刑になるというものだった。で、昔旧約時代というのは荒野の旅で天幕だったわけですよね。人のこう寝床に勝手に入り込むなんていうのは、しかも今と違って真っ暗なわけですから、そういうことが頻繁に行われていたという歴史的な現実もあると思うんですね。そういうものをこう戒める掟としてやっぱり、でも考えたらすごいですよね。モーセの出エジプトの時代に勧誘するなっていう、こういう言葉がですね、文言化されてるっていうのはすごいことだなというふうに改めて思いましたけども、でもイエス様の時代、もうローマ時代、
この、 死刑っていうのはですね、どうもほとんどされてなかったと。適用されてなかった。姦淫罪で死刑になるっていうことはほとんどなかったそうなんです。それは立法学者たちが男だからですよ。ね。で、男がですね、自分の妻以外の女性と関係を持った場合は、多くはですね、姦淫罪として裁かれるんではなくて、まあ当時は非常に女性の立場は、男の言ってみれば財産として扱われたわけですよね。結婚したらその相手の財産として扱われた。要はその結婚している女性をこうと寝たとこ共にしたということは、人の財産を手をつけた、奪った、泥棒した、窃盗罪としてこう処分された。姦淫罪ではなくて窃盗罪にした。そうすると窃盗罪は死刑じゃないんですね。金銀の賠償でまあなんとかことは収まるような形でなっていた。で、男性の姦淫が明らかなんだけども、そういう場合でも時にはですね、女が悪いんだと。あの女があの男を誘惑した。女性は危ないと。女性に目を合わせないのに。だからそんなですね、催促までできたんですよ。それで、真面目なファリサイ派の人たちも女性と目を合わせないために通るたびにこう目を閉じて、だから血を流すやつだっていうグループがあったそうなんですよ。要はもうそれだけ女性と目を合わせない、こうやってやったらもうそこら中にぶつけて転んだりして、いつも血を流す、すり傷を作ってるから血を流すやつらっていう、まあ、そんな笑い話のようなですね、でも出来事は、女は誘惑するやつなんだ、女は悪いやつなんだね、創世記でも女が男を誘ったじゃないかというのは、そういうですね解釈が男の立法学者の立つの中で、女性が聞いたらふざけんじゃないのよってこう思うようなことがですね、まことしやかに語られていたわけなんです。にかかわらず、女性がその姦淫罪を摘発された時は即刻こう追放されると、非常に厳しく対応した。既婚者であろうか外国人であろうか、自分の夫でないこう他の男性とこう何か関係を持てばですね、即刻姦淫罪が適用されるというような状況が、このイエス様が語られた時代の中であったそうなんです。で、夫への裏切り、夫への不貞、それは最後には神を裏切ったものだなんてことをですね、女性たちはこう言われていたわけです。ヨハネ福音書の8章ですね、とても有名な姦淫の女といわゆる姦淫の女の物語と、まあ、あれも姦淫の女とつけることがふさわしいのかどうかというのは非常に悩むところですけども、その物語が あります。ちょっと開いてみましょうか。今日ね、初めて教会に来られた方もいるかもしれない中で、この話をするというのが語りながらドキドキしますけども、まあ、これは毎週読んでる続きのところなので、あえて今日ここを選んでるわけじゃないんですね。ヨハネ福音書の8章にはですね、姦通の女と書いてあります。ここにはどういう物語があるとか書いてあるかというと、2節、朝早く再び神殿の境内に入ると民衆がみんなご自分のところにやってきたので座って教え取られた。まあ、イエス様が教え取られた。そしたらそこに立法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕らえた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦通している時に捕まりました。こういう女は石で撃ち殺せとモーセは立法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのであるという場面が出てくるんですね。これは今話してきた事柄が反映されている物語ですよね。姦淫の現場で抑えられてる。二人いなきゃおかしいわけなんですよ。男もいなきゃおかしいでしょ。だから男はいないわけなんですよ。男どっか行っちゃってる。で、女だけ引き立てられて、男どもの真ん中に置かれて、立たせられてる。で、この現場で置かれて、現場で取っ捕まえられたってことから想像豊かにですね、こう考え膨らませると、おそらくきっちり服を着ているような姿ではなかったと思うんですね、女性も。その場で。姦淫の現場ですから。なんかこう布一枚羽織るような形でこう男どもの真ん中にさらされるような、日のある人いいでしょう、そういうような姿としてこの女性は姦淫の女として捕まえられている。でも男はどこ行っちゃってるんだというようなこう物語でもあるわけです。で、当時はそれが当たり前だった、当たり前にこう通用しているような時代だったわけですね。そしてこう立法学者たちは最初からイエス様を試そうとして訴える口実を得るためにこの女性を連れてきたというわけなんです。そのところから、これも私の勝手なこう解釈かもしれませんけども、もしかしたらこの女性はこの男どもにはめられた可能性もあるわけですよね。 そんな可能性だって否定できない。ちょっとね、とこを共にしてその現場を抑えるからって仕組まれたストーリーかもしれない。それは分かりません。でも聖書を読むときそういう想像を働かせることは許されることだと思う。なかなか一筋縄でいかない、このただ女性が悪いんだっていう物語としてだけは読むことのできないですね、時代的な背景がこの中にきっと隠されてるんじゃないかなというふうに思います。そして女性一人がですね、石打ちの刑にされるんだと。そしてこう真ん中に好奇の目にさらされている。でイエス様はその女を石打ちにすべきかどうかって問われた時に、イエス様は黙って地面に何かを書いておられたって、こう本当にこう不思議な、分かんないですけど非常にミステリアスな、このイエス様何をこの時されてる。でもイエス様の間があるんですよね。すぐそこで何かをするんではなくて、イエス様はそこで何かこう書いておられた。でも人々はあまりにもしつこく問い続けるのでイエス様はお答えなく、もうイエス様だからその話を聞いてたのか無視していたのか分かんない、呆れておられたのか分かりませんけども、私はなんかこの繰り返し、どうなんだどうなんだ、この女は石打ちにすべきじゃないか、答えろよお前っていうことを多分立法学者たちは言ってたんだと思うんで、それをイエス様はこう黙って黙々としていた。でついに語られるわけですよね。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいって。でイエス様はこの女性だけの罪を問い、女性だけに罪を着せようとすることを問題視されたわけです。その男たちの、その時代の力を持っている者たちがそうやって弱い者たちに罪を押し付けて、それでイエス様を試そうとしている、その曲がったところをですね、もうこのことを通して問われているわけです。イエス様はこう語ることによってですね、罪の責任を一人の女性になすりつけようとしている者たちに一体どういうことなのか、それが本当に合っていることなのか、正しいことなのか、そういうことをですね、非常に厳しくここで問いかけられたという思いであると思います。みだらな思いで女を見る者は誰でもすでに心の中でその女は犯したのである、こういうこと、この言葉もですね、当時ほとんどこう問われることのなかったこの男たちの会員の問題を、やっぱりその責任をですね問うてる。お前たちは会員してないって言うけど本当のところどうなんだってことですね、この問題を非常に深く問いかけているわけなんですね。まあ、疑問っていうよりはある分のイエス様の怒りっていうと語弊があっても怒りでしょうね。それで合ってんのか、それ本当に正しいことなのかっていう、そういう問いかけが、あるわけですね。お前たちがどうして自分のことを棚に上げてこの女性の会員だけを咎めることができるのか、イエス様はそういうふうにこの箇所で問うているわけです。で続くですね、離婚の戒めっていうのを、まあ基本的には同じ構造を持っているわけなんですね。離婚っていうの。でユダヤの中ではですね、男の側からこう立法の中で離婚するっていうことはこう許されて、まあ、いたわけなんですね。基本的にでも女性から男性に離婚を要求することはまあできないわけです。でそういう中で何が起こったかっていうと、あまりにも男性のですね、身勝手な離婚が、まあ、横行していたというわけなんですね。で、それで女性の権利を、女性を保護する目的として、まあ、正式な理由、正式なこう離婚には相当する理由がなければ、離婚してはならないということが、まあ、この決められたわけなんですね。それが、こう、妻を離縁する者は離縁状を渡せという、このイエス様の時代に書かれている、モーセの立法の中で書かれている本来のこう意図だったわけですね。でもしかしこれもこの立法学者たち、言ってみれば男性たちですね、力を持っている男たちによって、まあこうその意図が曲げられてくる。つまり正当な理由というものを作ればいいわけですよ、ね、正当な理由をちゃんと認めさせていけばいい。でその正当な理由の中ではですね、ご飯を焦がすっていうことも正当な理由に入っているわけです。もうこの女性は料理を焦がしたから、ね、それはもう自分の妻としてふさわしくない理由だっていうことが、まこともうそれは 正当な理由なんですね。ちょっと考えられない。でもそれほど女性の立場というものが、そういうところにあったというものなんですね。それがまことしやかにこう立法の解釈として成り立っていたわけなんです。いつの場合でもこの力を持っている男の側にこう結婚によって女性というのはまあ所有物にその時代され、そして気に入らなくなればこう正当な理由、 お前こう飯を焦がしてた。今だって焦がすじゃないですか。ね、ちょっとしたことで。当時はガスじゃなくて火でボンボンやったりしなきゃいけないわけですから、火の加減だって大変なわけですよね。そういう中で何か焦がしてしまうなんて当たり前にこうなることが、でもそれでさえ離婚する上での正式な理由として認められてしまう、まあ、そういう社会であったわけです。随分私たちと違うように思えるかもしれません。で、そういう中でいかなる理由があろうとも妻を離縁する者はその女性と姦淫を行わせるというその責任を負うんだと、イエス様は新しい教えをやっぱここで語り始められるわけですね。で、また妻を離縁しておいて他の女性と結婚しようとするならその男は姦淫を行ったことになるんだって。で、そのことも今話したようなこの当時の女性と男性の関係の中で激しく男性側の責任というものを問うているところなんですね。で、後々の教会のこの歴史の中でこのイエス様の言葉がですね、原則的な、なんて言うんでしょうか、離縁の禁止と取られ、解釈されてきましたけども、それはある部分では、こう、大いに的を外してしまっている解釈と言わざるを得ないわけです。だからといって、離婚してすればいいんですよとか、離婚を進めてるっていうことではないです。その関係をやっぱり、イエス様の中でこう修復していくことは求められることです。でも、立法として、離婚すべきじゃないんだ、離婚しちゃいけないんだということをこの箇所は言っているわけじゃないわけですね。イエス様は男の身勝手な理由で女性が一方的に結婚を解消されたり、社会的に非常に不利な立場に置かれる、そのことをこう戒めておられるわけです。そうするような離婚というものはいけないということを、言っているわけであって、離婚を絶対しちゃいけないんだということでは、まあ、ないわけなんですね。イエス様が妻を離縁してはならないと言ったのは、理不尽な理由をつけられて離縁されて、こう言ってみれば収入とか不安定な家を失い不安定なやもめにされていく女性たちがいっぱいいる中でそういうことをしてはいけないということを男の勝手な無責任な男の欲望の中でそういうことをしてはいけないということをやっぱりイエス様はここで語られているわけなんです。で、姦淫についての新しい掟にしてもこの離婚についてのイエス様の教えにしてもですね、そこにはこの女性に責任や罪というものをこうなすりつけていって、自らの行為を正当化しようとする、まあ、力ある側の男たちの責任転嫁のこう構造というものがですね、激しく問いかけられているという箇所として読むことができると思います。で、改めてですね、この責任転嫁っていう感じ面白いですね。私もハッと思いましたけども、責任を転じて嫁なんですよね、あれ。責任を嫁にね、責任転嫁って嫁に、漢字もやっぱりだから、そうするとなんか2000年前のお話じゃなくて、私たちも日常的に責任転嫁ね、女性だったりとか嫁っていうのは基本的にその当時の社会の中で立場の弱い人ですよね。そういう立場の弱いところに何か責任をね、押し付けていったり、自分たちの罪であったり悪というものを押し付けていくような、そういうことが、まあ私たちの日常生活の中でも、いや、そんなこんな聖書の古い話と私たちの社会は違いますよっていうことは言えないような、責任転嫁っていう言葉一つにしてもですね、私たち使ってるわけですから、嫁に責任を転じるなかなか使えなくなりますよね、この言葉。弱いものに押し続ける構造というのが、社会の構造というものがやっぱ私たちの中にあるんじゃないでしょうか。で、進学校の時代にですね、授業の一つにセクシャルハラスメントのこう被害の問題を受けた、その関わりをしている人との、授業を受けたことがあるんですね。フィールドワーク何かで。で、その時にですね、これ今の話ですよ。で、やっぱりこの性的な何か暴力であったり、そういうものを異性か男性からこう受けた女性の多くがですね、言われる言葉、女性側にも落ち度があったんじゃないんですか、あなたがそんな刺激的な男を挑発するような服を着ていたのが原因なんじゃないですか、なんてことがですね、平気で言われるわけなんです。その被害に遭っている女性がですよ、あなたにも落ち度があるんじゃないですか、そういう言い知れぬこう傷を負っている女性、まあ若い女性がその傷を負っていると、しかも人に言えないことでしょ、それってなかなか。 性犯罪のやっぱ難しいところっていうのは、それがやっぱりなかなか人に言いづらいことであるということがありますよね。それを勇気を持って告白したら、あなたにも原因があるんじゃないのなんて言われると、それは本当に大きな傷にですね、塩を直接塗り込まれるような痛みを多くの人が経験をしているということをですね、聞いたことがあります。で、本当に聖書の昔の時代、イエス様の時代だけに関わらず、今においてもですね、今これ責任転嫁ですよね。女性に責任があるんじゃないか。ね、弱い人たちにこう責任を転じようとしていく構造が、実は私たちの中にも無意識的にあるんではないか。で、会員してはならないっていうこの箇所をですね、本田哲郎神父はですね、不倫は女性への人権侵害、見下げる思いから出るっていう込み出しをつけてるんですね。非常にこう、鋭い要約だなと思いました。見下げる思いからその事柄が出てくる。一人の人を、一人の女性を人間として見るんだって、見下げた思いで会員であったりとか、離縁であったり。それはその前の殺すなっていうところとも響き合ってくるわけですよね。殺すな、腹を立て。そしてそれが怒り、そしてついには人を殺していくってところに至る過程は、それはお前は神に創造されたものじゃないって、愚か者よっていう言葉に至るように、この会員の欲望というものも、一人の人間を一人の人間として見るんではなくて、見下げた思いとして、自分の所有できるものとして、人間ではなく物として一人の存在を見始める、そのところに最初にこの心の動きのところに会員の根もあるんだってことをですね、イエス様は語られたわけです。目の前にいる一人の人間を神様に創造された存在として受け止めないこと、これが本当に私たち一人一人に鋭く問いかけられてくる、前回のところとつながってくる、ところだと思います。不死だらな思いっていうのはですね、これ面白いです。十回の中で使われている言葉を使うと、欲してはならないっていう言葉と全く同じなんです。要は貪欲なんですね。不死だらって思うと非常にこう性的なイメージをこう持ちますけども、他の言い方をすると貪欲なんですね。貪欲。それも性にも転換されるし、物欲にも転換される。あらゆるこう根源的な悪として私たちの貪欲。足りることを知らないということ。性的な事柄においても、物欲においても。だから、あなた方、隣の家のを欲してはならない。最初に、人の妻って出てくるんですよね。その後に家畜。まあ、そこはだから所有物っていう理解があるわけですけども。でも、その、あくまい、この貪欲というものが、やはり今日の箇所でも、私たちに問いかけられているんだと思います。旧約聖書の中で今日朗読で読んだ一つの大きな物語は、ダビデ王様の物語ですね。もう時間が今日はちょっとあれなんで、詳しくお話ししませんけども、ダビデとバテシェバの物語。でもあそこで一番悲惨なのはウリアですよね、やっぱり。ね、最前線に送られて命を奪われ。で、その時にナタンが言うわけでしょ？偶話を使って。それは豊かな人と貧しいもの。で、豊かな人はいっぱい家畜も持っていた。貧しい人はたった一匹の子羊を持って、それをもう本当に家族のように可愛がってた。でもそれは金持ちの人が自分の客人に自分のいっぱい持ってる牛や家畜を振る舞うのがもったいなくて、そしてたった一人の貧しい人のその子羊を奪い取って、それをほふって振る舞った。そしたらもうそれけしからん、そんな男はもう殺すべきだってダビデは怒ったわけです。それはお前だとナタンに指摘をされた。あそこに書かれていることは性的なことというのは、むしろ非常にこう物語が語るのは貪欲ですよね。語っていることはそんな無慈悲な貪欲的な事柄を語っています。で、サムエル記の上の11章の最後にはですね、ダビデのしたことは主の御心にかなわなかったって言葉が出てきます。私たちがその今日語られたことはですね、ただ単にまあもちろん性ということは大事です。まあ、この現代的な状況の中で性の問題を捉え直していくということは非常に大事なことです。ただしかしそこだけにとどまらないで、本当に私たちが貪欲という問題、そしてそこを超えたところで私たち一人一人がこう人間を人間として見えなくされていっている、そういう現実を今一度立ち返って一人の人との関わりを問われている、健やかにこう人間としての歩みをするようにって、イエス様は今一度私たちに問いかけられていると思います。一言祈ります。神様、御言葉ありがとうございます。私たちがどうぞ主の御心に従って歩むことができるように、私たちの心の中には様々な 思いがまた弱さを抱えている者たちでありますけれども、主の御声に聞き従って歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。